皆さんこんばんは。野木らしラジオの時間です。実は、野木らしさんが以前、ABC の料理教室にハマってしまう話をご紹介させていただきましたけども、あの時は同僚に誘われたと言ったけど、本当はポリテクセンターのクレスメイトさんに誘われたのである。ポリテクセンター、職業能力開発促進センター、職業訓練校である。で、別のクラスメイトさんと足しげく通ったのである。パン教室に通うことでお友達が一気に増えた。飲み会に行ったり、お茶したり、中には雀荘に行った人たちもいた。年は違えど、ポリテクに来た行きさつも違えど、皆無職であるということでは共通しているのである。この無職という共通認識が仲間意識を強くさせる。本来ならば、クラスメイト全員がライバルなのである。同じ企業に応募すれば誰かが落ちる。クラスメイトを蹴落としてでも勝利を勝ち取らなければならないのに、なぜかみんなギラギラしていないのである。笑顔が絶えない毎日なのである。本当の学生と違ってお金をもらいながら学んでいるし、蓄えがある人もいるわけだから、余裕があるのであろうか、また試験がないのも要因かもしれない。落第も補修もない。野木らしさんにとってこのポリテクセンターに通った6ヶ月間は夢の世界だった。楽しくて仕方がなかった。毎日クラスメイトとバカ話をして、これが永遠に続いてほしいと願っていた。完全に土日が休みな上に、これから入所してくる人たちの入所試験の日は休みになるし、長期休みもあるし、授業は9時から15時、時々16時までだったし、とにかくゆるゆるの、しばし勤労者としての厳しさを忘れさせてくれる時間と空間だった。もちろん野木らしさんは、堕落しないように、毎日8時に出所して、9時まで予習復習をし、放課後は残ってもいいという16時半までいて、復習や就活の情報収集に励んだ。というのは建前で、本当はクラスメイトとおしゃべりをするのが楽しくて、ポリテクに入り浸っていたのである。なんて楽しい空間だったことらを。あの頃が懐かしい。卒業した皆さん、みんな言う。あの頃が懐かしい。楽しい。あの時代に戻りたい。いろいろなことをしばし忘れて、ぺちゃくちゃおしゃべりして、どっか一緒に遊びに行って、危ない機械操作をしたりとかして本当はいけないけど、自由課題もあっていろんなものを作らせてもらって、本当楽しかったな。職業能力開発促進センター、通称ポリテクセンター、昔の呼び名で言うところの職業訓練校。大まかに6ヶ月ないしは7ヶ月通うのだが、7ヶ月の場合は社会人マナー、エクセル、ワード、集団行動などを学ぶ。その後の6ヶ月が本格的なコースに分かれての授業となる。野木らしさんは機械CADNC科なので、それを中心に話す。機械CADは、設計のアプリケーションソフトを学ぶ。NC っていうのは、NC 旋盤、機械のことね。機械操作を学ぶ。1ヶ月ごとに先生も変わった。先生はすごいもので、1ヶ月でクラス30人を覚える。2ヶ月目に違う先生になっても、前の1ヶ月目の時の先生はちゃんと自分のことを覚えてくれていて、いろいろ相談に乗ってくれる。最初の3ヶ月は勉強に集中し、残りの3ヶ月で勉強と就活を並行してやるようになる。もちろん入所初日から就活しても何の問題もない。ポリテクの目的は、卒業することでも資格を取ることでもない。これは、初日に先生からはっきりと言われることである。さっさと就職することが本来の目的なのである。だから極端な話、入所初日で就職内定してもいいのだ。卒業とは言わず、就労とは言うのだが、この就了までに内定をもらうことが本来の目的なのである。内定もらって就了まで学んでもいいし、内定もらって即就職してもいい。それは企業ごとに各々の場合が違う。だから最後の1ヶ月はみんな就活しまくりで学校を休んで面接に行く人も多い。授業を3時間以上出ておれば欠席にならないのでうまく調整することができる。何せ欠席になってしまうとその日の分の失業保険がもらえないからね。 ポリテクに通っていることを理解してくれる企業もあるので、授業が終わってから面接してくれるというところもあったりもする。その最後の1ヶ月で過去5ヶ月間に教えてもらった先生方に非常にお世話になる。授業はもちろんのこと。授業はメインで喋るのは一人の先生だけど、後ろにそれまでお世話になった先生が控えていて、サポートしてくれるんだ。だって先生一人だったら、先生、ここの機械操作がわかりません。先生、ここの機械操作がわかりません。先生、ここの機械操作がわかりません。と、同時に三人が質問しても、先生が一人だったら一人の人に対してしか答えることができないが、機械キャドは先生がいっぱいいたので、控えね、後ろでスタンバっているんである。後ろにいる先生に呼びかけて、ちょっと先生っすか、ちょっとここわかんないんですけど、とか言って、自分の好みの先生を指名して、教えてもらったりできるのである。で、最後の1ヶ月間に、過去5ヶ月間に教えてもらった先生方に非常にお世話になる。就活相談や、企業の見極め、いろいろな企業の事業内容を知っているので、ここはこういうところだとか、こんな仕事がメインだよとか、逆に先生の方からここはどうですかと言ってもらえる。よく学校の先生は社会を知らないと言われているけど、ポリテクセンターの先生は割と社会を知っている。なぜならば、営業活動をしているからで。
営業？
すいません、ポリテクセンターのなんとか先生なんですけど、うちの卒業生を御宅で雇ってもらえませんかね。機械系とか触れるんですけど、はい、NC 専門も使えますよ。ってな感じで、企業に挨拶回りに行くのである。授業を担当している先生が突然、明日ちょっと企業回り行ってくるので、明日の授業は別の先生が教えてくれますと言って、ふらっといなくなったりもする。先生だけではなく、就職相談室というものがあるのだが、そこにいる相談員さんにまめに相談していると、完全に自分のことを覚えてくれていて、野木屋さん、こういう求人ありますよ、ここどうですか？前職に近いんじゃないですか？と、求人票を探して持ってきてくれる。これはハローワークでは無理なのではないだろうか。ハローワークの方が圧倒的に訪問者数の人数が多いので対応しきれないと思う。ところがポリテクは在校生全員が相談室を利用するわけではないので、終了月に相談室に来る人数は30人ぐらいだろうかな。だとすれば結構親身になって相談に対応できるというものである。履歴書の書き方だけでなく内容も見てくれる。表現の仕方とかポリテクで学んだこととは全然違う企業を希望する場合、履歴書の自己 PR には何と書くか。これ実際野木らさんも相談しました。ポリテクと違うんですけど、じゃあ面接官からなんでポリテク通ったんだと言われたら答えられないじゃないですか。だから無理やりにでもポリテクとその面接受けたい企業の関連性をくっつけたいんですよ。とか言うと、こんな言い回しはどうですかと言うてくれたりもするのだ。また、履歴書の自己 PR には何を書くか。趣味を書いていいのかどうかとか。野木らさん趣味書きました。面接で、面接官から、では最後に何か質問ないですか？と聞かれたら、何を質問すればいいのか。これ、何もありませんと答えちゃダメなんだそうだ。うかつにも野木らさんは、会社が倒産して一番最初に受けに行ったところで、この質問をされ、何もありませんと答えてしまった。何も質問することがない、イコール、その企業には興味がないと思われるのだ。興味があれば必ず質問したいことが出てくると判断される。なのでその場合は、機械操作は何人でやるんですかとか、情報の教育はどうなってますかとか、出社するまでに日があるんですけど、それまでに勉強しておいた方がいいものはありますかなど、そういうのを聞けばいいそうだ。また、ポリテクでしか見ることのできない求人もある。ポリテク求人といって、授業内容に近い業種で、ポリテクの学生さんを採用したいと言ってくれている企業があるのだ。これはハローワークでは絶対に見ることができない。野木らさんもこれを期待してポリテクに通うことにしたのであった。今まで年齢で散々な目に遭ってきた。50歳男性ですか？ああ、そうですか。ダメなんだそうです。年齢不問と書いてあるのにね。腹立たしい毎日であった。しかし、ポリテクで専門技術を学べば、その学び程度を理解した上で、採用したいと言ってくれている企業があるというのだから、これはありがたい話である。しかも、50歳なんてポリテクではまだまだ若い方と言うではないか。 大いに期待できるというものである。ポリテクセンターは3ヶ月ごとに入所してくる。ちょっとここの説明がややこしい。例えば機械キャド NC 化だけで考えれば、キャドメインの3ヶ月と機械操作メインの3ヶ月があり、入所時期によってキャドを先に学ぶ人と機械を先に学ぶ人とが出てくる。キャドを先に学ぶようになった人は、キャドを後に学ぶ人と同じクラスになる。キャドを後に学ぶ人は機械操作をすでに学んでいるので、キャドを学び終わったら卒業となる。席順は交互に並んでいるので、どんなに両隣と仲良くなっても、3ヶ月後にはいなくなり新しい人たちが座ることになる。例えば、野木良さんが1月に入所したとする。1月、2月、3月はキャドを学ぶ。その時、教室の両隣に座っている人たちは、10月に入所し、10月、11月、12月に機械操作を学んでいる人たちである。で、10月に入所した両隣さんは、3月に卒業してしまう。野木良さんは、4月、5月、6月と機械操作を学ぶことになる。その時の両隣さんは、4月に入所した人たちとなり、4月、5月、6月と野木良さんたちと一緒に機械操作を学ぶ。そして、6月に野木良さんは終了となり、ポリテクを卒業してしまう。すると、野木良さんが座っていた席には、7月に入所した人が座ることになる。という具合に、3ヶ月ごとにクラスメイトの半分が入れ替わる方式なのである。1クラス約30人だが、自分と同じ月に入所した人が15人いる。前の3ヶ月に15人、後ろの3ヶ月に15人いるので、クラスメイトはトータルで45人近くいることになる。さらにここに7ヶ月コースの人たちもいるのだが、ちょっと説明がややこしくなるので、省く。で、実際の授業内容だが、1ヶ月目、製図の座学。チンプンカンプン、チンプンカンプン。工業高校の教科書を1ヶ月でマスターするのである。これは工業系の学校出ていないとかなりきつい。野木良さんのお隣さんには、工業高校と工業科大学を出ている人が多い。非常に頭が良かった。2ヶ月目、2D CAD。図面のトレース、つまり手書きで書いたラフの書きの図面をきちんとした図面にマウスを操作してパソコンで入力していくっていう、この図面のトレース。創意工夫で図形を描くので非常に面白いが、それで仕事になるものでもない。アナログからデジタルへの移行時期においては、トレースでも仕事になったが、最初からデジタルで設計する時代となっては、トレース業も廃業となり、トレース検定もなくなった。3ヶ月目、3D CAD。これが一番楽しい。早い話、3DCG ソフトを使うのである。3D の絵を描く。描いた絵をぐりぐり回せる、動かせる。パーツとパーツを組み合わせて動かすことができる。まあ、言うたら、ボタンを押したらハンマーが動いてとかいう風な、そういうことができるようになる。でもこれもまたそれだけで仕事になるものでもない。 2D でもそうだが、交差がどうのこうの、ネジ穴がこうの、素材がどうの、プーリーだの、歯車だの、 ISO だの、専門用語を理解してこその CAD である。 DTP の世界でもイラストレーターやフォトショップやインデザインなんかできて当たり前、人と違うデザインが数多く作れるかどうかにかかっている。CAD の世界で言えば、CAD のアプリケーションが使えて当たり前、図面が読めるか、すべての面の交差を設定できるかどうかが鍵となる。機械製図は誤差が狭い。建築 CAD、電気 CAD、土木 CAD、CAD にはいろいろな世界があるが、小さな部品を作る機械 CAD が誤差が少ないので一番難しいらしい。でも、3D プリンターで自由に好きなものを作れる授業は非常に楽しかった。4ヶ月目、旋盤、フライス盤、測定。機械音痴には非常に厳しく、なおかつ体力の低い女性にも厳しい。 機械には数に限りがあり、クラスメート全員に当てがわれるというわけではないので、4、5人のチームを作って機械操作をする。機械けど NC 化は女性も多いので、女性だけのチームを作ったら体力的に機械操作が厳しくなるので、男女混合のチームとなる。機械の操作ごとにチーム分けは変わっていく。これが非常に楽しい。みんな和気あいあいと機械を動かすのだ。もちろん安全には配慮しなければならないけどね。中にはやっちゃいけないことをして、まあいわば火花飛ばしてゴンと音がして伝説を作って、またそれが語り草となり思い出となり、その時間と思いを共有することでチームの面々が仲良くなったりするのである。実際いたのよ、自分たちの隣のチームがゴンとすごい音鳴らして火花散らして、いやもうね、ちょっと見えな、位置的に火花見えなかったんだけど、火花見たっていう人たちもいたわけよ。もしたらそれが一歩間違えば危険な世界なんだけど、やっぱり後々になると笑い話になるんだよね。あの時面白かったよね、火花飛んだよね、と。その時のチーム同士っていうのは仲良くなるのよ。機械操作が先だったとすれば、後半3ヶ月は座学になるんだけど、座学の時もやっぱり機械操作でチームを組んだ人たちとよく喋るようになるね。これは男女関係なくね。5ヶ月目、 NC 旋盤とマシニングセンター、プログラムを組んで機械を動かす作業。プログラムはある程度分かったが、途中からチンプンカンプンチンプンカンプン。でもね、どういうわけかね、チームに一人はね、秀才がいるのよ。野木良さんのチームにもね、前職機械操作でプログラミングやってましたという人がいてね、もう完璧だったのよ。6ヶ月目、CAM と測定、3D CAD を使って立体物を設計し、機械で造形する。これがまた楽しい。みんな好き勝手作る。暗黒チームのロゴ、暗黒チームの戦車、カービィ、立ちこまなどなど。100万以上もする 3D ソフトで自由に設計して、プログラミング言語に変換して、機械を操作して自分で自動で削る。大変そうだけど、先生のサポートによりみんなできちゃう。アルミプレートでキーホルダーを作ったり、アクリル板で自由に文字列を作成したり。野木良さんは文字列をすべてゼロから作画して、野木良ラジオと描いた。サイコウッドという人工木材みたいなものを削って浮き彫り創作。これは 3D プリンターで物体を作るときと違っていろいろと制約があって難しい。しかし、その制約内で皆さんかなりの力作を作る。人の作るものを見るのも非常に楽しい。野木良さんが作ったものはホームページに貼っておきます。自由課題作成時間はかなり余裕をとってくれるので、さっさと終わらせて履歴書を作ったり、雑談をしたり、アプリの練習をしたり、割と自由。最後の6ヶ月目にして R2D2 のパーツを別々に作って組み合わせて、手足なんかな、よくわからないけど、組み合わせて動かすことに成功した。なぜこれを3ヶ月目の時に作れなかったのだ。 3D プリンターを触っている時になぜ R2D2 が作れなかったのだ。非常に悔やんだ。でも 3D プリンターを学んでいた時の技量では R2D2 は無理だったと思う。3D CAD だけは2回に分けて学ぶのである。1回にまとめろよ。 CAD が先か機械が先か、 CAD が先の方が楽なような気もする。 3D CAD は2回学ぶのだが、機械操作の3ヶ月の間に学ぶ 3D CAD の方が授業の進みが早くてついていくのが大変。 CAD メインの3ヶ月の間に学ぶ 3D CAD は簡単な図形作成から地道に進めていくので頭に入りやすい。ただ 3D プリンターを作った実習では座学が先の場合は高度な立体物を作ることができない。先に機械操作メインで 3D CAD を学んだ生徒さんがスヌーピーのフィギュアを作ったのだが、どうしてそんなものが作れるんだ、経験者なのと疑問だったが、後に自分が機械操作メインの3ヶ月間の間に 3D CAD を学んだ時、高度なテクニックを教えてもらい、 ああ、なるほどね。このテクニックがあったらスヌーピー作るも楽やろなーと思った。だから 3D CAD は、2回に分けるんじゃなくて続けてやってほしいな。そして、まとめてやって最後に 3D プリンターとサイコウッド両方、いっぺんにやって、削らしてほしいな。就職することがメインと言いながら、ほぼ学園生活でもあるので、友達作りも盛んに行われる。機械操作を先にすると、座学を先にするのとでは、友達作りの点においては、機械操作の方が先の方が友達を作りやすい。先に紹介したように、機械操作ではチームを組んで機械を操作したり、担当ブロックを分けて機械操作のためのプログラムを作成したりするのだ。チームで相談して協力し合って進めていくので、おのずと会話も増え、友達も作りやすくなる。これが CAD が先だと座学中心なので、隣の人と会話する必要がない。個人プレイなので、コミュニケーションをあえて取るという行為をしない限り、座学の3ヶ月間をぼっちで過ごすことも可能になるのだ。野木らしさんは座学が先だったので、両隣の生徒は、機械操作を先に受けた人たちだった。この人たちとはほとんど交流のないまま終わった。しかし、4ヶ月目からの機械操作では、両隣は機械操作が先になる人たちになっているので、チームプレイが多い授業のため、よく喋った。だから授業自体は、キャドが使える前半3ヶ月の座学が楽しいが、学園生活友達作りで考えると後半3ヶ月の方が断然楽しかった。続く！次回をお楽しみに！非常に楽しかったポリテク通い。しかしながら徐々に現実を突きつけられることのなる野木らしさん。ハローワークの悪夢再来となるのか！